ラニーのボイスメモ。Everyone, good morning and hello, and good morning. I'm in voice memo, the 35th I'm stat. Everyone, good morning and hello and good evening. Tony's voice memo, the 35th I'm stat. って感じで、なんでいきなり英語やねんって感じなんですけど、一応日本語でね、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ。第35回ですね、始めたいと思います。ですね、中1のね、息子がですね、まあ英語に興味が全然ねえと、まあ仕事中に嫁からね、いきなり電話かかってきて、ちょっと相談したいことがあるんだけどっていうことで、お、何って言ったら、まあ一応毎晩ね、一応その子供の勉強をね、まあちょっと見てて、ただその長男がね、全然この英語に対してこう、意欲がないと、覚える気もなくて、なんか覚える気もないから全然こう頭に入っていかないみたいなんですわ。でね、まあ、塾にね行かしても多分ね、本人興味ないと、とか本人がやる気なかったら塾行ったってね、そんな大してね、やっぱ頭に入んねえ。あ、まあ、塾によってね、それはいろいろ塾のおかげでいろいろ、効果があるってとこもあると思うんですけど、ただね、そんな塾に行かせる余裕もないし、と思ってて、まあ、二人でね、家族会議を、まあ、電話でした結果ですね、まあ、家の中で、常にちょっと英語を使っていこうと。息子にもね、頑張らせる分、お父さんもお母さんも、ちょっと頑張って英語を使っていこうっていうね、話になりまして、こうやってね、まあ、いろんなことをね、英語に、まあ、訳して喋ってみようっていうことでね、やってるわけですよ。で、まあ、今回もね、まあ、この配信にあたって、Google 先生にね、Google 翻訳に、ちょっと日本語入力して、英語に変換して、ちょっと練習してやってたわけですわ。いやー、子供にこう勉強ね、何かを、こっちのね、意思で何かをさせるっていうのと本当ね、難しいですよ。まあ、そんな話は、まあ、さておきね。今回は、ちょっとね、トラックの中で喋ってた、喋りがね、だいぶ溜まってきたんで、蔵出しって感じで配信したいと思いますね。お聞きください。よろしくお願いします。今ですね、深夜の AM、2時30分ですね。26時半です。今、首都高速の、向島線っていうところを走ってるんですけど、首都高速が暗い。節電で照明がね、やっぱ消えてるんですけど、暗い、怖い。もうね怖いんで、60キロでね、制限時速でね走ってるんですけど、いや、よくね、右車線からバンバンね、まあ、抜かれますわね、当然ね。本当にもう、ブッシャーンとかって抜いていく車とかいますけど、よくあんなね、飛ばせるなと思って、もう怖くてね。まあね、まあ、こっちは仕事で走ってるんでね、もう万が一の事故とかも許されないような状況なんで、まあ、諦めてゆっくり走ってますけど、今ちょうどね、うんちビルじゃなくて、アサヒビールのね、本社ビルの横あたりっすわ。ビアジョッキの、アサヒスーパードライが爆発的に売れた時のバブルで、追っ立てたんじゃないかな、あれ。
まあ、あまりにも有名なビールがなみなみと継がれたビアジョッキの形を、ビアジョッキをモチーフにしたイメージにしたあの本社ビルですね、横あたり走ってるんですけど、いやくれーなー、ね、横に立ってるマンションのね、あのなんていうの、廊下の照明はね、こんな時でも結構ね、こうこうとね、どこのマンションもね、こうこうとね、ついてるんですよね。あれなんとかならんのかなと思うんですけど、まあまあね、あれも防犯上だから仕方ないと思うんですけどね。でもあれね、下にオートロックついてっから不審者なんかそんな入んないだろうし、なんか人がね来たらパッとつくようになんないのかなと思うけど、なかなかまあすぐにはねなんないでしょうね。まあでもあの電気分けてほしい、あの光をこっちに分けてって感じなんですけど、まあ愚痴はその程度にしといて、最近のね、トラックって新しいのになるとハードディスクナビゲーションシステムっていうのがまあ一丁前につくようになりまして、まあ便利になったんですけど、ハードディスクナビゲーションシステム、まあ使ったことある方はご存知だと思うんですけど、ねえね、パソコンにもついてるようなハードディスクがね内蔵されてるんですけど、まあ音楽をね聴くのの機能でね、こう CD を普通に売ってるね、市販の CD をそのハードディスクナビにバーンって入れて曲を聴くと、その CD の中の音をね自動的に、まあ、MP3 形式とか、あとなんか他の音楽ファイル形式に、まあ、自動的にちょっと小さいサイズに変換して、どんどんどんどんハードディスクにこう、溜めていく機能があるんですよ。もう、下手したら、何万曲みたいな、何万曲はないか。何千曲も曲がね、どんどんどんどん、ハードディスクにストックできる機能がついてるんですけど、これ、便利っすよね。知らない間にね、どんどんどんどん曲が溜まっていくってやつね。で、うちの会社は一応そのトラック一台一台にまあ担当制っていうことで、乗る人間が大体決まってるんですけど、たまに僕なんかまあ結構多いんですけど、たまに他のドライバーのね乗ってるトラックとかを乗ることがまあよくあるんですよ。で、まあ、ちなみに僕は今日 ちょっと違うトラック乗ってるんで、まあこのこと思いついて喋ろうかなと思って喋ってるんですけど、その他のドライバーのね、トラック乗ると、そのハードディスクナビにね入ってる曲がまあやっぱり他の人のを聴けちゃうんですよ。まあ当然ですけど、でそれがねまたそのいろんな人のねこうやっぱり普段ね聴いてる曲がどんどん入っていくから、なんかその人の趣味嗜好みたいなのがまああからさまにこう表現されてる中にね、どんどんどんどんデータとして蓄積されてて、でまあねおじさんが演歌聴いてたりとか、若い子がねヒップホップ聴いてたりっていうのはまあね分かりやすいんですけど、それはね逆っていうかね、なんかすごい若いのに意外に演歌入ってたりとか、すっげえもうおっさんっぽい雰囲気、もう超おっさんな雰囲気でな人が意外にねケミストリーとか倖田來未とかみたいな入ってたりとかね、ケツメイシとかね、結構面白いんですよこれがね、人のなんかこのプライベートを垣間見るみたいでね、 で、まあね、女子のトラックなんか乗るとね、安室奈美恵とかね、倖田來未とかね、入っててね、ああ、やっぱ、ああ、こんな感じか、とか思いながらね。で、まあ、今度ね、ちょっと会社で会った時にね、まあ、この音楽の、趣味をね、ネタに、ちょっと話盛り上げようかな、みたいな感じで、ちょっと似た似たとかするんですけどね。なかなかこれもね、で、自分が普段聴かないようなね、音楽もね、入ってたりするんで、まあ、新しい出会いがあったりとかして、なかなかこう、人の車、あんまりね、トラックドライバーは、基本的にこう、トラックが自分のお城みたいな、自分の空間みたいな感じなんで、人の車とかをこう乗ったりするの、なかなか嫌がるんですけど、まあこうやって人の車にね、乗ると、まあこういう楽しみもあるかな、みたいなね、最近はね、なんすよ。で、ちなみに今日の、トラックの担当ドライバーは僕と同じ年なんですけどね、こいつのね、まあ、ミュージックファイルっていうか、ハードディスクに入っているアーティストは、松田聖子、中堀明、工藤静香、矢沢永吉、ハウンドドッグ、あとザードね、あとティーボランね。こいつ完璧に、二十歳ぐらいで時代止まってるね。結構前からも思ってて、まあ最近も、まあな、まあ、幾度か、思ってることがあって、いまいちね、気持ちが分かんないやつがね、僕の日常の生活の中にいるんですよ。どう考えても分かんないやつがね。で、まあ、そいつは、まあ、誰か、どなたかというと、ミッドナイトキャット。まあ、日本語に訳すと、夜中の猫なんですけど、あの子たちね、あれなんでかな、まあ、夜ね、まあ、車でね、走ってると、まあ、遠くの方にこう、キラキラっとね、光るものが見えてね、いわゆるキャッツアイですよ。猫の目って光るでしょ？遠くからでも見えるでしょ？猫の目ね。あ、猫いるなって、左のね、道のね、左の方に、なんか猫がいるな、あ、こっち見てるなって、思ってね。ブーって車で近寄っていくとね、もうね、ほぼね、ほぼ 100%。あの人たちね、あれなんで、こう、直前でこう、渡るの？道を。あれなんでかなぁ、もっと手前でね渡ってくれたりすりゃまあ安全だし、そのままそこで待ってろよって思うんですけど、なんでかな、直前でふわってね渡るんすよ。あれがね、もう怖くてっていうか、まあ、引いたらかわいそうだからね、とりあえず危険予知でね、ちょっとやっぱりキャッツアイ見えて近づいたら減速するんですけど、なんでかなあれってちょっと考えててね、まあ猫のミッドナイトキャットのねマインド気持ちになってちょっと考えてみたら、あれかな、ライトが眩しいライトが自分に襲いかかってくると思うのかな。だから、ああやばいやばいやばい、こっち来るこっち来る、逃げなきゃ逃げなきゃと思って、もうあれかな、どうしていいか分かんないというか、とりあえず明るい方向に逃げようみたいな感じで、これ分 かんないんだな、ね、この気持ちな。別にそんなね、ものすごい動物超大好きってわけでもないし、猫飼いたいと思ってるわけじゃないんで、普段猫の気持ちなんか別に知ったことじゃないですけど、あの子たちの気持ちだけちょっと知りたいな。だって怖いもん、走ってて。
いや、今千葉の松戸のセブンイレブンで、唐揚げ棒とあとカップラーメンをちょっとすすってたんですけど、いや、とうとうね、来ましたよ。来てますよ。店内のね、屋根にね、屋根じゃないわ、天井にね、設置してある蛍光灯のね、室内灯っていうんですか、がね、LED の、照明にね、今、ね、改装、取り替えしてますよ、店内で。いやー、とうとうね、この、新店じゃない、既存店っていうの？元からあるね、店舗のね、照明をね、今どんどん、ね、LED にこうなって、多分変えてるんですよ、これ。これ来ましたよ、LED ね、とうとうね。まあ、新店、まあ、皆さんもこう、新しいローソンとかできたら、まあ、必ず天井見てもらいたいんですけど、今もう新店は確実に、照明、LED をもう対応してますわ。ね、で、ね、こう、既存店もこうやってどんどんどんどんこのね、LED にこう変えていく。それもね、この業界最大手のセブンがね、やり出してね、もう、一気にこれね、世の中加速しますよ、これね。で、震災の後ね、この節電、まあ、エコーがね、を、まあ、こう、強くこう、なんていうかね、提唱したりとか、突き進む企業が、ブランドイメージをね、上げていくような風潮に今なってるじゃないですか。いや、これ、日本中からね、これ、蛍光灯がなくなる日も、まあ、大げさなんですけど、なくなる日も近いみたいな。そんな遠くもない未来かな。いやー、もっとね、企業が本当にやってもらってね、どんどんどんどんこれ、LED 電球とか電灯安くなってほしいですよね。そうすると、一般のね、家庭もね、はあ、どんどんどんどんこう、変えれますやん。今ね、やっぱり、LED 電球ね、いくらホームセンターの特価でも1000円は下んないですからね。いいぞいいぞ、安くなれよ、もっとな。ちなみに、セブンイレブンで無料配布してるボノロンっていう絵本、皆さん知ってます？まあ、セブンイレブンで配布してるんですけど、一応セブン銀行が2ヶ月に1回発行してる無料の絵本なんですけど、これね、いいんですよ。知らない人ね、ぜひちょっと手に取って読んでみてくださいよ。僕毎回これ読んで泣いてます。
レディー&ジェントルマン、 Next program is Attorney Camel。
ISO からメールをもらってましたね。 ISO はね、第3回で電話、第5回、第6回とね、あともう1回出てもらったかな。で、一応電話で出演してもらった ISO ですね。前回のね、原始チンポ、ミックンとのトーク、ゲンミクトラトークについて、まあ、感想のメールいただいてましてね。いやー、20、30、40代が揃うっていうのは、話を聞いてても感慨深いものです。現地の話は自分にもそんなことあったなぁとか、若いゆえに素晴らしいところ、それを聞いて忘れてはいけないものなどを思い出してもらった気がしますと。みっくんは自分と歳が近いのもあり、何かと共感いや、意見とかじゃなく雰囲気ねっていうとこね。するところがあり、すごく親近感が湧きましたと。 そして虎に、普段は周りに気を使い、あまり込み入った話をしないのもあって、トラニーの純粋な気持ちを垣間見れた気がします。はい。不惑の40代と言いますが、まさにそういう感じでした。本当？大人の余裕ってやつですかね。自分は、まだまだ人生や社会に対して肩肘を張って生きている感じですが、トラニーのようにもう少し自然体で生きていければいいなぁと。ポッドキャストを通じたからこそのメンバー、いいものですね。これからも楽しみに拝聴させていただきますってメールもらってましたね。あれっすね、まあ、他のね、人からのね、ツイートとかでもね、やっぱこう、その20代、30代、40代のその世代のトークでね、やっぱり自分の昔のそのね、その頃のこう、こととか、なんか思い出したりとかしてくれてたみたいでね、なんか、配信して、なんかすごい有意義を感じますよ。はい。愛想の中で、やっぱりこの配信を聞いてね、自分の人生本当に、まあ、ちょっとこれは、その電話で二人で喋ってたことなんですけど、やっぱその肩肘張ってね、すごい自分が生きてて、こう、その自分の可能性ばっかを信じて、前前前だけ見て僕は生きてて、足元をね、もっと今何をすべきかとか、今どういうことをみたいなことをね、見失いそうになってることもあるんですみたいなことを言ってたんでね。で、まあこういうその、ボイスメモを聞いてね、その部分でもね、やっぱりこう、もうちょいこう、生き方をね、もっと冷静になるとか冷静になってみたいなことを思ってますみたいなことをね、電話でもちょっとこの間喋っててね。次はツイート行こうかな。前回はどこまで読んだかな。ああ、一個、厳密虎トークめっちゃ楽しそうっすねって。あ、これ前回も読んだかな。うん、まあね。機会があったら自分も混ざりたいと。で、リスナーとしてはね、あの酔いどれ具合や現地の無茶ぶりなどめちゃ面白かったですって。で、まあみっくんさんがね、みっくんがね、良い人だっていうのは伝わってきましたよってことなんでね、あ、伝わってもらったらありがたいですね。はい。以降もね、群馬に住んでて近い、なんだろう、ちょっと俺トラックドライバーなんで、僕トラックドライバーなんで、ちょっとね、普通の人との距離感がね、ちょっとおかしいんですけど、埼玉と群馬ってね、全然近い感覚あるんでね、ちょっと一個にもちょっとリアルでね、会ってみたいなってのがすごいあるんそうね。まあ、スカイプでもね、喋れたらと思ってますんで、よろしく頼みますね。つぶじ、燃えてまんなー、ますます期待しておりますと。エンディングのギタリフに入る、トークの切り方、いつも感心してると。あれか。最後のトークのとこね。いや、本当に嬉しいですよ、本当に。うん。うん。これからも続けてやっていきたいと思います。継続していきます。て、あ、みっくんからね。みっくんのツイートで。アザース、はい、僕いい人ですって言ってますね。いいキャラ持ってんな、こいつな。天狗さんがね、まあ、僕がね、家族もいんのにね、彼女がいたりとかして、まあ最低とかってたまにツイートする、自分で最低ですよとかってツイートするときあるんですけど、まあ家族にはね、最低かもしれませんが、自分自身に最高であればいいと思います。かもねって書いてますね、テンクさん。かもねって。ありがとうございます。慰めありがとうございます。ブロンソン。みっくんの暴走トークが楽しみってね。ね、楽しんでいただけましたでしょうか、暴走トークね。はい。読み方がちょっとわかんないですけど、数31かな？毎回進化してますなーって、オープニング、ジングル、エンディング凝ってきましたなーって。はい、ありがとうございます。番組構成、配信感覚は OK なんですけど、無理しないように頑張ってくださいってことなんでね。はい、無理しないように頑張りますね。はい。逆にこう、配信をあんまりしすぎて、なんか、飽きられるのも嫌なんで、ちょっと配信開ける方に、ちょっと無理してる感あるんですけど、もし開けた方がいいかなみたいなね。 まあそんな感じで、あのまあスキーでやってることなんで、はいはい、無理せずやっていきますと。原始チンポあのね、前回前々回 と、スカイプで喋ってくれた原始チンポですよね。原チンですよ、ももちゃんの彼氏ですよからツイートでね、おはようございます、ナイスな編集ありがとうございましたってことでね、はい、またねよろしく頼みますね。まあももちゃんにもねよろしく頼みます。ああそうだそうだ、あのねももちゃんがね、スカイプ終わった後ね、原始チンポがね、トラニーってね浮気してんだよって話をももちゃんに振ったら、ももちゃんがえらくね驚いてね、なんかねショックを受けてたらしいんですよ。いやすいません本当にね、二十歳ぐらいの子にはなかなかねこの、いや本当ねもう最低なおっさんとしか多分映んないと思うんですよ本当に。あのねそれがちょっとその私の彼原始チンポとねこんなこと仲良くなってね、原始分チンポが悪い影響を受けないかとかってひょっとしたら心配にねなっちゃうかもしれないですけど、それはねもう原始進歩頼ますよ、ももちゃんね、大事にね仕立てくださいね本当にね、本当のももちゃんね、ごめんなさいね。ただいろんな人いろんな一面一面持ってるんで、いいとこだけ見ていただければってすげえ苦しいコメントなんですけど、頼ますと。楽器ですね、あ前回のあれだ、ツイッターのあれで僕が草食系なの息子でしょって言ってたんですけど、違うみたいでね、草食系なのは30、40、50代の部下3人ですよって50代で草食系ってどんなんやろ、まあまあいいや。30代、40代は趣味はパチンコと、で50代は未だにモームスの追っかけという情けなさですからねって書いてるな。あね、どうも、ね、難しいよね。若い時はね、まだひょっとして修正効くかもしれないですけど、これ、30、40、まして50代草食系ってね、これ、下手にでもこっから肉食系変わってもね、ちょっとやばい、犯罪の方に走んないかっていうちょっと懸念もあるんですけど、まあね、難しいですよね、人のこの人生、なんていう価値観をね、変えていくのはね。あとはまああれですよね、部下思いの楽器でしたら、まあ、いろんなところにちょっと違う世界を見せてやるっていうのも手かもしれないですけどね。はい、あ。あと、一個はね、音楽が流せればポッドキャストは本当最高なんですけどねってね、ね、ポッドキャストってなんかよく僕も分かんないですけど、著作権の云々で多分あれですよね、ジャスラック著作権管理してる会社とその印税の支払いとか云々でちょっとあれなんでしょうね、難しいんでしょうねこういうねポッドキャストの世界はね。だから結局じゃあ払えないなら流すなみたいなことに多分なってるんでしょうね。はい、あ。でジングルはどうやって作ってるんですかって、専用のソフトがあるんですかってことなんですけど、ジングルの音楽はね、著作権多分ですよ、著作権フリーの楽曲使ってるんでいいと思うんですよ。今まで別にねクレームとかないんで多分大丈夫と思うんですよ。で専用のソフトっていうのはオーダーシティ、ブログの説明文にもまた書いておきますけど、オーダーシティっていうソフトを使ってますね。マルチトラックレコーディング、フリーソフトのマルチトラックレコーディングを対応しておりますね。うん、あと、マル、33、34、楽しく聞かせていただきましたと。はい、ありがとうございます。ポッドキャストのランキングの仕組みについてな、ね。iTunes からトラニーのボイスメモをダウンロードするだけではランキングは上がらないみたいですと。登録ボタンを押さないと反映されないらしいですってことで、そっか。登録ね、でも、そうかなと、まあ、できればダウンロードだけしていただいてる人は、ぜひポチッと登録ボタンじゃ押してもらいたいですね。一応ね、その、シーサーブログのアクセスとか見てるとね、だいたいね、50人ぐらいは、一応は何秒かでも ボイスメモね、聞いてくれてる感じなんですよ。だから、50人ぐらいなんで、こう、クラスのね、中学高校とかのクラスのね、なんかホームルームで、学級委員長が喋ってるような気分でね、やっていきたいと思いますよ。だから、クラスでね、クラスメイトにこう、配信するようなね、感じで僕もやっていけたらいいと思ってます。それぐらいでね、それぐらいの気持ちでやっていきますんで。はい。で、あとね、酔いどれミック、本当にいいキャラしてますね、と。あと、原始くんを自分の大学時代に照らして合わせての意見。中出し推奨って、中出し進めてるよ、丸を。僕はありかと思います。なぜなら、原始くんの育った環境やリア充ぶりを踏まえても、失敗する人生を歩むと思えないからって、ああ、そうかそうか。現地のね、持ってるこの、持ってるあれですよね。こう、人生のこう、あれを言ってるんですね。こいつなら失敗しねえだろうってね。なんか、もう現地に買われてんね、みんなにね。まあ、それもね、もう、ももちゃんのおかげなんでね。まあ、真に受け止めてくださいよ。中出しね。まあ、でも、ちょっとこの意見は俺賛成できないかな。まあ、中出ししてる俺が言うのもなんなんですけど。
今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。